それでは本日の聖書朗読を、させていただきます。本日の聖書箇所はマタイの福音書24章3節から14節です。新約聖書のお手元の新改訳版ですと、新約聖書の45ページのあたりから始まる箇所です。マタイの福音書24章3節から14節をお読みします。イエスがオリーブ山で座っておられると、弟子たちが密かに身元に来ていった。お話しください。いつそのようなことが起こるのでしょう。あなたの来られる時や世の終わりにはどんな前兆があるのでしょう。そこでイエスは彼らに答えて言われた。人に惑わされないように気をつけなさい。私の名を名乗る者が大勢現れ、私ことキリストだと言って多くの人を惑わすでしょう。また戦争のことや戦争の噂を聞くでしょうが、気をつけて慌てないようにしなさい。これらは必ず起こることです。しかし終わりが来たのではありません。民族は民族に、国は国に対して、国に敵対して立ち上がり、方々に飢饉と地震が起こります。しかしそのようなことは皆生みの苦しみの始めなのです。その時人々はあなた方を苦しい目に遭わせ殺します。また私の名のためにあなた方はすべての国の人々に憎まれます。またその時は人々が大勢つまずき、互いに裏切り憎み合います。また偽預言者が多く起こって多くの人々を惑わします。不法がはびこるので多くの人たちの愛は冷たくなります。しかし最後まで耐え忍ぶ者は救われます。この御国の福音は全世界に述べ伝えられて、すべての国民に明かしされ、それから終わりの日が来ます。以上です。それでは、本日のメッセージを、遠距離恋愛から学ぶ再臨の待ち方と題して、鈴木城牧師に取り次いでいただきます。
はい、おはようございます。ですね、皆さんは聖書を一番最初というのをご存知でしょうか。聖書の一番最初の言葉というのは割と有名でして、結構知ってる方が多いと思うんですね。聖書の一番最初と言いますと、創世記の一章一節になるんですが、そこには、はじめに神が天と地を創造したという言葉から始まります。聖書は、はじめに神が天と地を創造したという言葉から始まるんですが、では、終わりはどんな言葉で終わってるかご存知ですか？聖書は、最初から最後まで、あることをこうその予告して終わっていくんですね。予告というか、あることがつながっている形で終わっているんですね。それは、神が天と地を創造し、神がその天と地を滅ぼす時が来る。この滅ぼす時は、終わりの時なので、終末の時とも呼ばれています。そして、この滅ぼす時に、救い主が、再びやってくるということで、再臨という言葉も使っています。神は天と地を創造し、その天と地を創造した方なので、天と地を滅ぼすことができる方であるというわけなんです。早速、聖書の最後の部分を見たいと思います。一番最初にですね、旧約聖書、新約聖書、両方の一番最後である、新約聖書の一番最後の章、ところを見たいと思います。これはヨハネの黙示録の22章の20節と21節になるんですけれども、こう、聖書をお持ちでしたら、一番最後の、聖書の一番最後のページを開いてみてください。そこにはこう書いてあるんですね。20節と21節を読みます。これらのことを証しする方がこう言われる。しかり、私はすぐに来る。アーメン、主イエスよ来てください。主イエスの恵みがすべてのものと共にあるように。一番最後の言葉は、イエスがやってくると言っている。そして、そうです、やってきてください。やってくるまでの間、どうぞこの場所をあなたが祝福していてくださいという祈りで終わっています。これが、新約聖書というか、旧約聖書、新約聖書、両方の終わりの部分ですね。では、 旧約聖書だけだったらどうだかご存知でしょうか。旧約聖書の一番最後の言葉として残っているのは何でしょうか。これはマラキ書の4章になるんですけれども、旧約聖書の一番最後というのを開けるでしょうか。聖書は今お手元にこの旧約新約両方が入っている聖書をお持ちでしたら、新約のが大体こういうふうにありますね。そしてその手前の部分にこう書いてあるんですね。マラキ書の4章なんですが、4章長いので全部は読みませんが、マラキ書の4章の最初にこういうふうに書いてあります。4章1節。見よ、その日が来る。かまどのように燃えながら、その日、すべて高ぶる者、すべて悪を行う者は、藁となる。来ようとしているその日は彼らを焼き尽くし、根も枝も残さない。ということで、これは、神様が終末の時、この天と地を滅ぼす時に、裁きを必ず行うということを語って、旧約聖書は終わっているんです。そしてこの旧約聖書の終わりのところにですね、実は救い主予言についても書かれているんですね。マラキ書の4章の5節6節、まさに一番最後のところです。こういうふうに言っています。見よ、私は主の大いなる恐ろしい日が来る前に、預言者エリアをあなた方に使わす。彼は父の心を子に向けさせ、この心をその父に向けさせる。それは私が来て、呪いでこの地を打ち滅ぼさないためだ。まあ、この預言者エリアというのは、イエス様が後にやってきて、これバプテスマのヨハネのことだというふうに言うようになるんですが、いずれにしても、ここでは救い主がやってきて、この地を滅ぼさないために、その救いを完了するということが予言されています。これが予告になっているわけです。ですから、聖書というのは本当に最初から最後に至るまで一貫しているんですね。一貫して伝えているのは、まず一番大切なことを伝えているのは、神様が私たちを作った方であり、神様は私たちのことを本当に大切に思っている。それを愛という言葉で表現していますが、神様は私たちを愛している。その愛というものが一番表されているのが、神がその一人子であるイエス・キリストを私たちに与えたことによって、どれほど神様が私たちのことを大切に思っているかということを教えてくれました。これが一番最初に来るメッセージです。そして、今見て分かっていただいたように、大切なメッセージとして、この天と地のすべては神が作ったんですから、この天と地を滅ぼすのも神様です、ということです。すべての支配権を持っている方、それが神様です。そしてその支配権を持っている方は、必ずこの天地を滅ぼす時が来ます。それがずっと語られてきているメッセージなんです。その天地を滅ぼすときに、今マラキ書を読んだ、分かっていただけ、読むと分かっていただけることですが、滅ぼすと言ってるんですね。滅ぼすというのがまず最初に来るんです。その裁きがやってくるからこそ、その裁きで私たちが滅びないように救いを与えたかった。私たちが滅ぼされないための救い。それがイエス・キリストの十字架の福音になるんです。その滅びを、焼き尽くされるべきその滅びを、イエス・キリストが十字架で代わりに受けてくださったんです。本来なら私たちがあの十字架での苦しみのように苦しまなくてはいけない。その苦しみを、滅んでいくという苦しみをイエス・キリストが受けてくださった。だから私たちに救いがあるんだ。だからその救いを受け取ってください。というのが聖書の伝えているメッセージになります。というわけで、その終末の時に予言として救い主がもう一度やってくる。それを再臨というふうに言っています。主の日とか終末とも呼んでいます。その時に何が起こるかということについてなんですが、新約聖書の中でいろんなことが書かれています。マタイによる福音書の24章、この中にもいろいろなことが書かれています。そして、25章にもそのことについて書かれています。24章の中でかいつまんで見ていきたいんですが、まずそれを見ていきますと、気がつくことは、それはいつの時代にもあったことじゃないかということが出てきます。 戦争のことがあったり、地震のことがあったりする、飢饉があったりする。これはもういつの時代でもあることです。そして偽預言者が現れて、私が神様であるとか、私が救い主であるというふうに言い出す人が出てくる。これもいつの時代にもあったことです。これを読んでいくと、結局気がつくことは、あれ？いつ来てもおかしくないんだな、ということになるんですね。千年前に来ていてもおかしくなかっただろうし、あるいはこの新約聖書の中の、一部を書いているパウロという人は、もう自分が生きている時代に来ると思っていたわけですから、1900年前に来ていてもおかしくなかった出来事なんです。でも、神様はその日を遅らせているのではなくて、一人でも多くの者が救われるためにその日を今待っているんだというふうにも言われています。そして何が起こるかということで、いろんなことが書いてありまして、その中で最後の方にですね、天と地が滅びるということもこのマタイの福音書24章の中に書かれています。太陽が落ちてくるとか、天体が揺り動かされるということが書かれているんです。そこで私たちは、あ、イエスがやってくるんだということがわかるわけです。ですからこれについてですね、いつ来るのかと言われると、もう1800年前、1900年前でもおかしくないし、あるいは今日でもおかしくないということなんです。誰もそのことについて予測とか、することはできないんだということを聖書は教えているんです。時々ですね、つい最近も聞きました。ある人が、週末、その主の再臨が何年の何月何日にやってくるというふうに言っているそうだ。そういう話がよく出てくるんですね。時々というか本当にしょっちゅうそういう話を聞きます。そのことについてイエス様はこう言っています。人に惑わされないようにと言っているんです。私たちはそういう言葉を聞くと、そうなのかな、もう、じゃあ、あと何年だから、それまでの間にこういうことをしていて、こういうことを、それで計算とかする必要はないんですね。惑わされないでください。それはいつ来るか本当に誰も知らないから、惑わされてはいけません。と言っています。そして、どういうふうに、じゃあ待っていなければいけないのかというと、私たちは、今日来てもおかしくないという心構えで待っていなくてはいけない。つまり、神様の日はいつ来てもいいように、私はちゃんと神様を信じて、神様が言う聖なる存在として、清さを保ってこの地上で生きていくように志さなくてはいけない。それが私たちに語られている大切なメッセージなんです。いつ来るかわからないので、いいかではなくて、いつ来るかわからないからこそ、真剣に信仰を持って神様を信じて待ちなさいということです。そしてマタイの福音書25章の1節から13節の中では、そのことについて10人の乙女の例え話というのが出てきます。25章の1節から13節、これをちょっと一回読んでからですね、お話をしていきたいと思います。25章の1節から13節、一気に読んでしまいますので聞いていてください。そこで天の御国は、例えて言えば、それぞれが灯火を持って、花婿を出迎える10人の娘のようです。そのうち5人は愚かで、5人は賢かった。愚かな娘たちは灯火を持っていたが、油を用意しておかなかった。賢い娘たちは自分の灯火と一緒に、入れ物に油を入れて待っていた。花婿が来るのが遅れたので、皆うとうとして眠り始めた。ところが夜中になって、空花婿だ、迎えに出ようと叫ぶ声がした。娘たちは皆起きて自分の灯火を整えた。ところが愚かな娘たちは賢い娘たちに言った。油を少し私たちに分けてください。私たちの灯火は消えそうです。しかし賢い娘たちは答えて言った。いいえ、あなた方に分けてあげるには到底足りません。それよりも店に行って自分のをお買いなさい。そこで買いに行くと、その間に花婿が来た。用意のできていた娘たちは彼と一緒に婚礼の祝宴に行き、戸が閉められた。その後で他の娘たちも来て、ご主人様、開けてくださいと言った。しかし彼は答えて、確かなところ私はあなた方を知りませんと言った。 だから目を覚ましていなさい。あなた方はその日、その時を知らないからです。ここでは、花嫁というのが私たちのことを表しています。五人の愚かな花嫁は、ちゃんとイエス様がやってくることですね。花婿はイエス様のことを表していますから、イエス様の再臨がやってくることに準備をしていなかった。五人の賢い花嫁はイエス様がやってくる、花婿がやってくるのをちゃんと考えて待っていたんです。実はですね、この再臨の時について他の箇所でも結婚のことと例えているんですね。花嫁を私たちとして表していて、花婿をイエス・キリストとして表している。そういう部分があるんです。ですから、私はこの花嫁と花婿の関係をこの地上で言うと遠距離恋愛のような関係なんじゃないかというふうに見ました。そして遠距離恋愛について学んでいくと、私たちがこの地上でどういうふうに信仰生活を送っていけばいいのか、新婚じゃないですよ、信仰生活を送っていけばいいのかということを学ぶことができるということに気がつきました。私たちは言ってみれば今遠距離恋愛の状態で、結婚というのが再臨の時というふうに考えましょう。と、その結婚を無事に迎えるために遠距離恋愛はどういうふうにしていったらいいのかということを考えていくと、いろいろと学ぶことができるわけです。ちなみに皆さんは遠距離恋愛というのを経験したことがあるでしょうか。どっからどこまで遠距離恋愛って言うんですかとかっていろいろと話が出てきますね。東京と神奈川でも遠距離ですかとかっていうふうに言われると、それはとかいろいろな疑問が出てくるんですが、私はですね、一応、自分が牧師になるための準備をするために、ケンタッキー州の神学校で勉強するために、日本の東京から出てきたときに、付き合っていた人が東京にいたので、それで遠距離恋愛というのを一応していました。それで私の場合は結婚したので、一応それで遠距離恋愛のマスターと呼べるのかもしれませんが、ちょっとマスターは言い過ぎかと思うので、一応じゃあカリスマ遠距離恋愛師っていうことに、これもちょっと言い過ぎかもしれませんが、とりあえずそういう経験を持っているので、その遠距離恋愛について、こうちょっと考えてきたこと、学んできたことをお話ししたいと思います。まず一番大事なのは、コミュニケーションだと思うんですね。コミュニケーションをどうやって取っていくのかというのが本当に大変なんですね。私、この前ですね、この遠距離恋愛について知りたくてですね、他の人がどういうふうに言ってるのかということを調べてみたら、自分と同じことを言っていたのでちょっとびっくりしたんですが、電話は危ないという話をですね、私は思っていたら、同じことを遠距離恋愛について語っている人が言っていました。電話というのは聞こえている、声が聞こえているので、まるで普通に話しているように思うけれども、しかしコミュニケーションというのはやはり言葉、声だけではなくて、相手の顔色であるとか、相手の体の動かし方であるとか、そういうものを含めてのラングエッジなんだと。そういうものを含めて受け取るものなんだ。だから声だけだと、まるで会って話しているように思いがちだけれども、実は会って話していないので、いろいろな問題が出てくる。だから電話は危ないというふうに書いてありました。あ、なるほどなと。むしろ電話よりも、だったら手紙とかの方が、言葉だけって最初から分かっているから、その言葉を受け取ろうとする、理解しようとする気持ちが出てきて、理解しやすいんだそうです。あ、なるほどと思いました。やはり電話は危ないんだ。これをですね、私たちの信仰生活に置き換えるとしたならば、私たちが神様に祈っていくときに、ただ祈って神様の答えを待ち望んでいるだけではいけない。本当に聖霊なる神様が私たちに語りかけていて、聖霊なる神様が私たちに顔と顔を合わせた状態で語ってくれているっていう、それがないとやはりコミュニケーションは取れていないわけです。祈るとき、聖書を読むとき、実際に信じて祈っているでしょうか。聖霊なる神様が今日も私の霊に一対一で語りかけてくれている。聖霊なる神様が私が祈るときに 祈りを本当に聞いてくれて、祈りをその導いてくれている。そういうふうに信じて祈ることができているでしょうか。コミュニケーション。これがすごい大事なんですが、まず祈ること、そして聖書を読むこと。しかしその中で大事なのは、聖霊なる神様がそこに本当に介在しているという言葉がありますが、介在していて、そこにいて語っているという状態。それが大事なんですね。コミュニケーションすることが大事です。そして次に大事なのは、一致した将来への希望というのが必要です。将来に対してどういうふうに希望を持っているのか。ここでは、遠距離恋愛でしたら、結婚しようという約束のもとに、その約束に向かっているとか、そういう一致した希望がないとなかなか難しくなります。神様と共に歩んでいるということは、神様にあって私は恥ずかしくない行動をとっている。神様にあってそれは聖書でいう聖なる生活を送っている。清さを保った生活を送っている。それを私はして神様を待っているんですというふうに言えるかどうかということですね。そして必ず私はこの地上での命を全うしたとき、神様の国に行きますという希望を持って歩んでいるかということになります。3番目、遠距離恋愛ですごい大きな問題になるのは、やっぱり他の異性との問題っていうのがあると思います。遠距離恋愛が終わった例というのでよく聞くんですけれども、誰々どっちかがですね、離れている間に新しい恋人ができてしまったという話を聞きます。他の異性に惑わされてしまって終わってしまう。これを信仰生活に置き換えて考えてみると、私たちのこの日常生活の中でいろんなことが起きます。そしてそのいろんなことが誘惑になっていて、ああもうちょっと今日は祈る時間もないし、今日は聖書を読む時間もないしとか、そういうことが起こるんですね。実際に起こりうるじゃなくて絶対にって言っていいほど起こるんですね。その中で、いや惑わされないで神様を見上げ続けること、惑わされないで神様への信仰を保ち続けること、これがすごく大切になります。今コミュニケーション、一致した将来への希望、そして他の異性に惑わされないようにというこの3つのところから学んでみましたが、そこに加えて、というかそれを全て包括して言えることは、全ての上でその相手を大切にする思いを持っている。いわゆる聖書でいう愛という言葉を持っている。それが大切になります。相手を大切にするという思いを持ってやっていかなくては、これは成功しないわけです。ですから聖書で言えば、信仰生活に置き換えると、それはまさに心を尽くして、思いを尽くして、力を尽くして神様を愛すること。そしてその神様を愛するためには、まず自分が神様にどれほど愛されてきたのかということをちゃんと自覚して覚えていることが必要です。イエス様が十字架にかかってくれたこと、そこまでに、それほどに私たちのことを愛してくれているので、それを本当に覚えて、それに応えて、心を尽くし、思いを尽くし、力を尽くして神様を愛するということが必要です。ということで、今日のまとめをしたいと思います。聖書では最初から最後まで一貫して、この天と地は神様が作り、神様が滅ぼすということを言っています。それをことを私たちは、救い主がやがて来るという再臨とも呼びますし、終末の時とも呼んでいます。その時に備えて、私たちはどう生きるべきかということに関しては、私たちが俗に言う遠距離恋愛から学ぶことができます。コミュニケーションの大切さ、祈ること、そして聖書を読むこと、そこには聖霊なる神様が本当にいるということ、そして本当に将来に対する希望を持っているということ、いろんなことが起きたとしても神様に本当につながり続けるという固い意志を持っていなければいけないこと、その上に心を尽くし、思いを尽くし、力を尽くして神様を愛すること、これが求められています。そしてそれに応えて、神様は必ず私たちに永遠の命を与えてくれる。私たちの涙のすべてを拭い去ってくださる。私たちの心の傷をすべて癒してくださる。 それが与えられている約束です。ではそれぞれが神様に祈る時間を持ちたいと思います。今思っていることを神様に祈る時を持ってください。